日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問、モヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいております。ということで今週は荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速ですが荒川さん、はい、前回荒川さんがご出演された際の言い間違いネタありましたよね、はい。特に荒川さんがおっしゃったお寿司屋さんでドイツの方がウニくださいと頼むはずが犬くださいと言ってしまったということについて、なんとお二人のリスナーさんからメッセージをいただいているんです。
そうですか、それはどうもありがとうございました。
ありがとうございます。シンゴリラさん、会社員の方です。先日のウニを犬に間違えた外国の方のお話には思わず歩きながら吹き出してしまいました。後でゆっくり考えるとウニ、これ、ローマ字で書いて UNI を INU 順番を入れ替えてですね、犬に読み間違えた、言い間違えたのではないかなんですね、ということなんです。
確かにそうですね、うん、左から読むとウニ、犬から読むと、あ、すいません
最高です、荒川さん。
そんな時に間違えちゃって何なんでしょうか。左から読むとウニ、右から読むと犬。
そうですね、
そうですね、左から目線と右から目線を間違えてしまったということなんでしょうかね。
そうですね、
なんとなく今モヤモヤが晴れた気がします。
晴れた気がしました、はい、分析してくださってありがたいですね。その他にもサムさん、会社員の方からも、メッセージいただいています。
どうもありがとうございました。
はい、いやー、ネタやっとすっきりしました。これは
それで今ちょっと思い出したんですけれども、うん、正しいのに間違って聞こえてしまうというネタが
日本語は多いんですよ。
特にこういう番組のようにその音声だけっていうと、はい、思わぬ誤解を呼びかねないなというのがあるんですけど、実は私日経ベリタスのプロモーションでたまに日経 CNBC っていう番組に出るんですが、はい、9歳になる私のメインがその番組を見ていてですね。
お、9歳で見てるんですか。
もう経済の知識が盛りだくさんっていうのは嘘なんですけれども私が株式の売買について話をしたんですね、はい。そうしたらある時そのメイと会った時に、おじちゃんなんで出たばっかりなのにすぐにバイバイって言っちゃうの、でもバイバイじゃなくてさよならって言いなさいよって言われてもやもやと言いますか、なんと言いますか。
なるほどなって思いますね。
思いましたね。
あ、売り買いだけども、
バイバイって、
さよならだと思ったんですね。そう思って聞くと可愛いですよね、番組の途中で真面目な顔してバイバイバイバイ可愛いですね、めっこさん、はい。でもお子さんの時期からそういう番組を見てるとどんな大人に育つんだろうって楽しみですよね、
う
ん。
そうですね、そのうち日経ベリタスの編集部で働いてもらうとありがたいですよね。
いいかもしれません、私のテレビ東京の先輩で大浜平太郎という、はい、今もキャスターをしている人間がいるんですけど、その大浜のですね娘さんがまたちっちゃい頃一緒に遊んだことがあるんですけど、うん、カルロス・ゴーンさんを指さして、うん、あ、ゴーン、ゴーンって言ってたんです。この子はどういう大人になるのかなって本当に、うん、
どうなったんですか。
今は、小学生ですね。まだまだこれから先が楽しみですけど ね、ゴーンって響きもあるんですかね、うん。さあ、そして今週はいよいよちょっと知っとくポスターのプレゼント当選者発表がございます。なんと応募総数びっくりしますよ、222通。美しいゾロ目です。
何人に当たるんでしたっけ。
これ一応3名っていうことになっていたんですが、
競争率75倍。
早いですね、計算が。
かっこ約
約いや、でもこれ3名はあまりにも少ない気がしますからね。
そうですよね、ちょっと情報修正しましょうか。
情報いいです。さすがベリタス編集部の方、情報修正、はい、私情報修正するなら、はい、7名がいいんですけど。
7名、
はい、
ラッキーセブン、
テレビ東京の、
あれ12、
いえいえ、今は地上デジタル放送では7チャンネルです、テレビ東京は。は
はい、失礼しました。
はい、未だに東京12チャンネルだよねって呼ばれるんですけど、うん、これから7チャンネルですからね。と、はい、いうことで7名の方にということでよろしいですか。
情報修正で7名の方に、
はい、はい、差し上げます。しかも、ポスターには超レア会所帯じゃない私と荒川さんのサイン入り、
私のはいらないっていう人もいるかもしれませんけど、我慢してください。
荒川さんのサイン楽しみですよ。はい、この運命の当選者発表は番組の最後にいたしましょうね。
はい、
はい、お楽しみになさってください。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。先週からこのコーナーのタイトルコールをどんなパターンがいいのかご応募くださいと募集しましたところ、たくさんのリクエストをいただきました。その中でもラブ親子丼さん、30代女性の会社員の方がリクエストしてくださったオペラ歌手風で今週は参りたいと思います。皆さん心の準備はよろしいですか。マリコの今週のもう
ブラボ
ー、ありがとうございます。ビブラートを聞かせてみました。
素晴らしいですね。思わず聞き惚れてしまいました、ね、
言葉を失っている感もありますが
, 笑いすぎです、
はい、皆さんご安心ください。このコーナーはあくまで真面目なコーナーです。はい、日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新の経済ニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップして日経ヴェリタスの荒川さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤです。さて荒川さん、
はい、
今週私がモヤモヤしているのはあの驚きのニュースです。
あの驚きのニュースですね、は
い、キリンとサントリーが経営統合へということですが、このニュースが入ってきたときは荒川さんももちろんびっくりなさったんじゃないですか。
びっくりですね。やっぱりあの年に何回かこういうあの業界用語でメガディールっていうんですけれども、はい、大型 あの買収案件、合併案件っていうのがあるんですけど、その中でもこれは本当に超ド級の、大型案件ですよね。
そうですね、
本当にびっくりしました。
国内食品最大手のキリンホールディングスと2位のサントリーホールディングスが経営統合に向けて交渉に入ったことが分かったのが先週の13日月曜日でした。その結果13日の東京株式市場ではキリンホールディングスの株に買い注文が殺到し、一時は前の週末に比べて140円、率にして 10.8% 高の1431円まで上昇したということなんですね。これは年初来高値だったということなんですが、これどうなるんでしょうね。
そうですね、やっぱりこのニュースの一番のポイントというのは、はい、あのキリンもですね、サントリーもそれぞれ単独のままでも十分生き残れる、あの強い会社だったんです
ね。そうですよね。
で強いもの同士があえて一緒になって、うん、さらに強いものを目指すっていう、そこにあのこの大型案件の、ポイントがあったような気がします。
両社合わせての2008年12月期の連結売上高がおよそ、3兆8200億円、
はい、
すごい数字ですね。
すごい数字ですよね。であのやっぱりこれこういうその合併というのがあると、その働いている人の立場になるとですね、今までそのライバルはキリンだ、ライバルはサントリーだってしのぎを削っていた人同士がこれから一緒に働いていくっていうのはおそらくいろいろな複雑な思いもあるのかもしれないですよね。
社風も全然違います
しね。そういうサントリーは上場してないオーナー系の会社とかですね、いろいろなその違いがあるんですけれども、それを乗り越えて、この統合がうまくいった場合っていうのはですね、日本の産業界の歴史の中でも珍しいその強い会社を作る合併劇だということが言えるのではないかというような気がするんですね。
そうですか、はい、でもその経営統合に向かう最大の理由は何なんでしょうか。
そうですね、今当然その経済活動というのはグローバル化していますから、はい、日本の国内だけを見るとサントリーもキリンもそれぞれに地方を築いているわけですね。でも一旦外に目を転じますと、例えばそのネスレっていう会社は13兆円規模の売り上げがあるとかですね、コカ・コーラですね、アメリカの、これも10兆円規模の売り上げがあるっていうように、はい、 そのいかにこう3兆円規模の会社だとしてもまだ見落としてしまう、そういう現実が一つにあるんですね。でじゃあもう一つ別なところを見てみますと、例えば、小売業界ですね、あるいはその物を売っている方のコンビニエンスストアとの、その価格交渉というものを考えてみますと、そのバラバラに、交渉しているよりもより大きなビールメーカー飲料メーカーとして交渉した方が相手を押し切る力も出てくると、そういう、 こう力対力のぶつかり合いみたいなものをどうやって優位に運ぶかっていう、そういう面からも強い者同士が一緒になるっていう、そういう新しい動きが出てるっていうことですね。これは非常にその注目すべき動きだと思いますね。
ただ2社ともあまりにも大きいですから、はい、これ独占禁止法に引っかからないかどうかとかいうところも問題としては
難しくなりますね。そうですね、それが一つの統合に向けたハードルだとは思いますけれども、ただ一方でですね、はい、いろいろな業種世界的に見てみますと、一つの業種にそのいくつもの有力企業が、ある業態っていうのは必ずしも競争力が全体としてなくなってしまう、強くないっていう傾向があるんですね。
ある程度絞られ
たわけですか。絞られた方が、競争力を確保できる、うん、例えば日本の銀行を見てみますと、昔は都市銀行だけで10行を超す銀行があったんですね、はい、それが今はもう集約されて、いわゆる目が3行体制にな
る。そうですね、
ここまで集約が進むとやっぱり世界的に見ても日本の銀行で比較的こう強い立場にやっとなれたっていう現実がありますよね、うん、あるいは今アメリカの銀行を見てみますと、最近こう決算発表が進んでるんですけれども、どうもゴールドマンサックスっていう投資銀行と、はい、JP モルガンチェイスという商業銀行、この2つが一歩リードする2強体制になりつつあるんじゃないかと思うんですね、でこれはもう2つの、2強が業界をこうリードする構造です。あるいはその一人勝ちっていう言葉があるように、はい、ユニクロのファストリテイリングですね、ここはもう、一番強いところだけが最も利益を享受するというような、例えばその一人勝ち二強体制三つどもえというように、一つの業種で大体その3つぐらいの有力プレイヤーがいる産業とそうではないところっていうので、全体としての活力がどうも変わってきてるんじゃないかと、はい、そういう意味ではこの大型合併、強い者同士が一緒になるっていうのは、今回の食品業界飲料業界を問わず普遍的にこれから起きる激震の前触れというような感じもするんじゃないかと思うんですね。
やっぱりそのある程度全ての人が強くないと戦えないんですね。
そうですね、特にその経済危機の後そこからの回復過程になりますと、その強いものがより強く振るい落とされるという、その二極化というのが進みやすいと言われますよね、うん、そういう意味でもその今回の勝ち残り強さを目指した統合というのは象徴的なディールなんじゃないかという感じがしますね。
となりますと国内の他の食品、飲料メーカーも動くかもしれない、
となるとそれをその思惑からその株式相場も活性化してですね、はい、ここの A 社と B 社が一緒になるんじゃないかとか、C 社がリードするんじゃないかとか、そういうところが新たにその株式の材料としても注目されるといった、そういう展開も予想されますよね。
キリンの株もかなり上がっているようですね、
で基本的にはその合併のニュースで株価が上がるっていうのはそれを市場が評価したっていうことなので、はい、まずは前向きな、一歩なんじゃないかっていう気がしますね。
社風が全然違う、役人とプレイボーイと言われるぐらい違うらしいんですよね。
やっぱり片やお堅い財閥系の会社、もう一つはそのユニークで、クリエイティブなサントリーというところですね、はい、でも逆に言えばですね、そのお互いにない者同士がこう一緒に手を組んだ時の強さっていうのはそれだけ強いっていうような見方もできるんじゃないかと思いますね。
これからどんなビールの味になっていくんでしょうか。
そうですね、ちょうど暑い夏ですし、
はい、楽しみですね、はい、こういうニュースは。以上マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から荒川さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて荒川さん、今週の日経ベリタスの関東記事は、ないと困る会社、身の回りにある意外な高シェア発見とありますね。
はい、大江さん、ないと困るものって何か思いつかれますか。
化粧品。
化粧品、
私すっぴんでさすがに仕事はできないですけどね。
マイスないと困るものっていうのと、あると嬉しいっていうものが世の中にありますよね。例えば携帯電話ですと、はい、あの普及し始めた頃って あると嬉しいなと思って、
便利だなと思いました。
その前は別になくても誰も不便は感じなかったんですけど、一度手に取ると便利だなと、それがある時からもうないと困るものになっちゃうわけですよね。
変わってしまいましたね。そうですね、
あの三菱総研が2年前に小学生に携帯電話ってどういうものかっていうふうにアンケート調査をしたら、絶対にないと困るものっていう答えが一番多かったっていうんですけど、
絶対にがつくんですか。
そのくらい、そのやっぱりないと困るっていう状態になった時に、はい、あの例えばサービスにしても商品にしても、その市場でのこう、非常に優位的な地位を確保できる、これがやっぱりその、経済の本筋っていうんですかね、一つの見方なんじゃないかと思うんですけれども、はい、でそういった問題意識から、一見その、目に触れないんだけれども意外な高シェア、意外にあこれがないと困るなっていう会社を探してみたのが今回の特集なんです。
たくさんありそうですね、そういう会社って。
そうなんですよね、例えばあの、ボーイングの787っていう新しいジェット機があるんですけれども、はい、ここに厨房ですね、あの調理をするための器具を、供給しているジャムコという会社があります。これはあの東京の調布に本社を持つ会社なんですけれども、はい、実はあのこの787っていうジェット機の厨房は全てこの会社が独占的に供給しているんですよね。
そうなんですか。
新しいジェット機ということはあのよく知られていますけれども、その中の部分的なものについて高いシェアを持っているそのジャムコっていう会社のことっていうのは意外と知られてませんよね。例えばそういうような会社にちょっとこう、日経ベリタスの記者が取材に行ってですね、どんなことを考えているのかっていうのを、まとめてみました。
そうですか。確かにあの機内食を出すには厨房がないと成り立ちませんからね。
そうですね。しかもその普通 の, その地上で食事を作るのと別に違ってですね、あの気圧も違えばこういうあの時々こう乱気流で揺れたりするとかですね、あるいはすごい狭いところで作らなきゃいけない、
はい、
それから私は乗ったことないですけど、ファーストクラスの食事なんかはものすごくそのグルメを鳴らせるような高級なものを限られた時間で出さなきゃいけないんですよね。でそういうさまざまな要求にちゃんと応えられるの厨房っていうのは意外とできそうでできない、そういうところを、作ってる会社っていうのは意外なシェアを持っているっていうことなんですよね。
またそうした技術を持っているのも日本の会社ならではだったりしますからね。
あの縁の下の力持ち的なものがあるような気がしますね、
はい、他にはどんな会社があるんでしょう。
そうですね、あのカタカナでミライアルっていう会社があるんですけれども、はい、これも あまり知られている会社とは言えないと思うんですね。ちなみにこの会社はその社長さんが未来があるようにっていうところでつけた名前らしいんですけれども、ここは半導体の、材料となるシリコンウェハー、そのウェハーを輸送する入れ物を作ってる会社なんです。
そのものではなくて、
そのものではなく、
入れ物、
材料を作るあの入れ物をですね、これあの簡単そうに見えるんですよ、
はい、
あのプラスチックの容器なんですね。ところがそのシリコンウェハーっていうその半導体の材料の、というのは非常にデリケートなものなのでですね、はい、これをその運ぶ容器を作ってる会社って実は世界に2社しかないんですね。
そうなんですか。
あの2社とも日本の会社なんですけれども、その1社がこのミライアルっていう会社であると。要するにこの会社が創業をストップしてしまうと、あるいはあの仮の話ですけれどもなくなってしまうとですね、はい、この半導体を作るのに大変な支障が生じてしまうわけなんですよね。そういうようなその、いわゆる B2B といいまして、その消費者と直接関係のない世界で、重要な役割を担っている、それでも意外とその名前が知られていない会社っていうのはあの探してみるとあるもんだなっていうのが、その今回の特集をやってみた一つの印象ですよね。
そうなんですね。そのシリコンウェハーを守る容器、はい、写真見てみますと、プラスチックで、あのシリコンウェハーっていうのは丸い、よくニュースに出てくるディスク型のものですよね。これを入れる、なんだかどこにも触れないように傷つかないように入れられるようになっている、プラスチックの入れ物。
そうですね。しかも、例えばその半導体ってその試供産業ですので、時にはあの工場が操業をこう一時的にストップしたりして生産調整したりすることがありますね、はい、そうするとその間このずっとこの容器にウェハーを入れておかなければいけないんです。
あ、この中で保管するわけですか。
そうするとその例えば半年間にわたってずっと保管しておいても品質が変わらないようにするとか。
難しそう。
実はこのプラスチックの容器って 普通の容器に見えて大変なハイテク技術のこう集積したものなんですよね。
簡単には作れないものなんですね。そうですね、他にもこういう会社っていうのはあるんですか？
そうですね、いわゆるその B2B っていう話を今しましたけれども、はい、でこのシリコンウェハーの容器は2つの会社が作ってると言いました、でもう一つこう携帯電話に関連するところで、はい、携帯電話の雑音を除く人工宝石というのがあるんです。
人工宝石が使われています、はい、
でその人工宝石を作るのに使うるつぼという容器があるんですね、ま、ちょっと話がややこしいんですけれども、
面白いですね。
そのるつぼを作っている古谷金属という会社があるんですけれども、これは実はそのイリジウムでできたこのるつぼですね、ほぼ独占的に作ってるのがこの古谷金属って会社なんですね。世界の最大手シェアを持ってるんですね。
この一社しか、その人工宝石を作るるつぼは作っていない、
特定 の、 そのイリジウム製のるつぼっていうことに限ってなんですけれども、ですから極めてニッチな分野なんですけれども、そこに関してもむちゃくちゃ強いっていう会社なんですね。
もともとこの1社しかなかったんですか？
もともとはね、いろいろなドイツの会社とかアメリカの会社とかあったんですけれども、やっぱりこの日本製のるつぼっていうのは非常に品質がいいということで、だんだんこう淘汰競争が進んでいって、いわゆる残存者利益っていうんですね、サバイバーズプロフィット、その残ったものが独占的に利益を手にするっていう、そういう状況になって
生き残ったんですね。
これもあまりその知られていない会社なんですけれども、探ってみるともう1970年代からずっとこの分野で地道にその開発を続けてきたというところが、今ようやくこう携帯電話ブームになってですね、大きく花開いたというような感じのようですね。
投資家の皆さんというのはやはりこういう企業に目をつけるわけですね。
そうですね、やっぱりその完成したもの、例えば携帯電話を作っている会社とかですね、その航空会社とか、この半導体メーカーっていうのはよく知られていますけれども、そこをさらにこう深く掘り下げていって、じゃあどういう会社がそこに関わっているのか、どんな強みを持っているのかっていう、そこの専門的な分野までやっぱりこう掘り起こしていくと、まだまだその日本企業のこう奥の深さっていうんですかね、底力みたいなものが見えてくるような気がしますね、
縁の下の力持ちの企業の凄さを垣間見ましたですね。以上、今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の3つの真理。さて、ここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介する今週の3つの真理です。荒川さんにとっては初めてのコーナーのような気がするかもしれませんが、ね、はい、昔180秒トピックス、
昔といっても最近ですけどね。
そうですね、そして、つい最近までは三本勝負っていう名前だったものをですね、先週勝手に私変えてしまいまして、
やっぱ流行はこう移ろいやすいものですね、はい、次は何でしょうかねとりあえず、これで定着したいものですね。
だって日経ベリタス、ベリタスって真理っていう意味ですからね。そこを入れてみました、経済の真理を読み解くための話題をご紹介しましょう。今週もしっかり荒川さんに解説していただきます。それでは参りましょう、その1、チャインドネシア。また不思議な言葉が出てきましたが、
この中には3つの国の名前が隠されています。
わかる気がします。チャイナ、
チャイナ、
インド、
インド、
ネシア、インドネシア、
インドネシア、
どうでしょうか？
正解です。
ありがとうございます。わかりやすい。
ちょっと白々しかったかもしれませんけれども、ブリックスという言葉がありますね。ブラジル、ロシア、インド、中国、新興国の代名詞ですけれども、でそれに続く、新しいその新興国のグループ分けの名前として、最近一部でチャインドネシアという言葉が脚光を浴びています。
そうなんですね。
中国とインドとインドネシアの3カ国ですね。
どうしてこの3カ国なんですか？
比較的安定した経済成長を保っているという国で、例えば3カ国を合わせた GDP の合計っていうのはすでにアメリカの4割程度に達してるんですね。であともう一つその見逃せないのは、例えばそのエコノミストとかですね、その金融市場の専門家もやっぱり人の子ですから、この流行語を世の中に生み出したいブリックスというのは完全に市民権を定着した言葉ですね、これはゴールドマンサックスのジム・オニールっていう方が、生み出した言葉なんですけれども、
日経ベリタスにも登場されてましたよね。
それと同じようなっていうか、 か、あるいはその次のブリックスになるような流行語をやっぱり作りたいっていうのはいろいろな人が持っているらしくてですね、はい、その中でまあ生まれてきたのが例えばそのチャインドネシアっていう言葉であったり、あとのビスタっていう言葉とかですね、ネクストイレブンとかいろいろとそのグループ分けをするあの言葉ってのが出てきてるんです、はい、ですからこれがそのどこまであの定着するかは分かりませんけれども、一つ言えるのはやっぱりその新興国に対するその世界的な関心がすごく高いなっていうことですよね。で特にインドネシアというのはこれまであんまりあの言われていなかった国ですので、ここがこの脚光を浴びてきたっていうのがその新しいトレンドかなっていうような気がします、
はい、
でちなみにあの私たちの日経ベリタス編集部でもですね、あのベリタスというその頭文字で新興国をなんとかグルーピングできないかなといろいろ考えているんです。
あ、そうですか、ベリタスっていうことは VERITAS。
そうですね、でこれをうまく使ってい
っぱいあります、
はい、ベリタス何カ国というのをやりたいなと思ってるんですけど、なかなかこういいアイデアが浮かばなくてです、あのこの番組を聞きの方でこれぞというアイデアがあったらぜひお寄せいただければ。
そうですか、
はい、
募集しちゃいますか、
募集しちゃいましょう、
はい、
であのとあの採用した方には私があの、はい、資材を投げ打ってですね、投げ打ってということでもないですけれどもあのポケットマネーで、はい、あのプレゼントを差し上げますので、ぜひあのアイデアを、何らかのプレゼントを差し上げますので、
はい、
ぜひあのアイデアをベリタスという頭文字でその新興国を語る、はい、
これ7文字ありますけど7カ国で
なくてもいいです
か。そうなるといろ
いろ、そうですね、
考えられますね、お待ちしております。
お待ちしております、
はい、募集先はラジオ日経のホームページまでお寄せください。
お願いします。
はい、お願いいたします。では続いてその2です。株安ロシア高まる金融不安、
はい、でそのブリックスですけれども、はい、そのブリックスの R というのはロシアでしたね、その新興国の代名詞というふうに申し上げましたけれども、はい、ところがその他の国の経済成長に対して、ブリックスの他の国ですねの成長に対してロシアは最近ちょっと不安定な様子を強めているっていうのが、今週の日経ベリタスでも取り上げているところなんです、
はい、株も下がっているようですね。
そうですね、あのまだ、あのボトムに比べるとだいぶ高いところにはあるんですけれども、その直近の高値から比べると3割くらい下がったりですね、ちょっと不安定な動きを強めているというのがロシアの現状なんです。
この金融不安、どんな不安を抱えてるんでしょう。
そうですね、やはりあのまだその経済のファンダメンタルスっていうんですかね、基本的なところで弱さを持っているので、その例えば銀行の不良債権というのが予想以上に多いんじゃないかとかですね、
はい、
そこがその不安心理をかきたててるっていうのが一つです。あと例えばその中国は世界の工場っていうようにその生産拠点としてその注目されてますけれども、
ね、
まだロシアの場合これといった製造業っていうのは国の中にないんですね。でそうするとその雇用の吸収力というのも限りがありますし、うん、その経済をこう支える屋台骨みたいのがもう一つ見つからないっていうところへの不安があるようです、で例えばそのプーチン現首相はですね、あのロシア経済はまだ子供なので時々高い熱を出すことがあるんだっていうようなことを言ってるんですよね。
あー、プーチンさんの考え方面白いですね。
面白いですね。あの確かにそういう不安定なところはあるけれども、やはりその高い熱を発するというのは逆に言えばまだまだその潜在的な成長力があるということでもあると思うんです、それは確かにそうなんじゃないかなって気がするんですよね、ですからその長期的に見た成長力っていうのがなくなったわけではないんですけれども、やっぱり相当そのジェットコースターのようにですね、あの市場の動向も経済の実態もこう結構こう揺れ動くのがロシアなんじゃないかなっていう感じがしますね。
原油の価格が高かった頃は元気でしたよね。
そうですね、やはりあのちょうど今から1年前 の, その原油価格のピークの時はそのロシアにもすごくそのお金も集まればロシアの人たち の, その暮らしぶりも急速に向上したって言われましたけれども、まあ、最近でこそその一頃に比べると原油の価格は戻ってきましたが、
はい、
まだまだそのピークに比べると低いと、そういったところもそのやや影を落としているようなところですね、
はい、その3、魚が食卓から消える。これ日本人にとっては大変な問題です。
大変ですね。大江さん、はい、魚好きですか。
ドア好きです。
ドア好きですか、
はい、
それ大変なことなんですよね。
どうして、
日本の食卓から魚が消える。まあそんな、そう簡単に消えはしないんですけれども、はい、まあ物の例えということで聞いてください、
はい、
あの日本はその世界最大の魚の輸入国なんですけれども、例えば最近ではそのアメリカとかですね、スペインでもその魚の消費がすごく増えてるんですね。あのアメリカなんかですと日本食ブームっていうのもありますし、その全体的にその健康食のブームっていうのがあるので、やっぱ魚を食べたいと。 でアメリカやスペインではその前の年に比べて去年のその魚の輸入量が倍になっている。
倍ですか、
中国も 3.5 倍になっている。
3.5、
そうするともう世界的にその魚というのは基本的にはあの天然資源ですので、あの年間9000万トンぐらいでその供給は頭打ちになってしまうと、ね、で当然その養殖して、その上の需要を賄うことはできるんですけれども、下手をするとですね、あの買い負けって言葉がありますよね、
はい、
あの日本はこれまでどんどんあの好きなだけ魚をこう輸入できていたのが値段がどんどんつり上がったりしてですね、これまでのようにふんだんに魚が入ってこなくなる恐れがないとは言えない。そうした中でその水産各社とかですね、そのあの例えば回転寿司の会社なんかもありますけど、どうやってそういう局面に対応していこうか、はい、というのがその今週の日経ベリタスで取り上げたテーマの一つなんです。
あ、では詳しくは
そうですね、
日経ベリタスをご覧いただくということですか。でもじゃあ自分たちでも養殖でもしなければ
そうです
よ、ね、ダメですね、これも、天然物がなるべくいいですけど。
そうですね、あの私の知り合いであの、土用の丑の日にですね、はい、あの高級うなぎ店にうなぎを食べに行った人が、これは養殖かいと聞いたら、お客さん和食ですよっていうのがありましたけどね。
ここでそうきましたか。いやだんだん参りました。
バラエティ番組化してるのはちょっとあの
恐れ入りました。何話したっけって気分にもなってしまいましたが、皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。日経ベリタス、今週の3つの真理でした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
荒川さん、
はい、
エンディングということはですね、いよいよこの時がやってまいりました。
やってまいりました。
全くの思いつきで始まってしまった、はい、日経ベリタスちょっと知っとくポスタープレゼント企画の当選者発表です。考えてみましたら、そのポスターをリスナーの皆さんご覧になってないわけですよね。
そうなんですね、いかにあの思いつきかってことはよくわかりますね
すみません、どんなものになったかと言いますと、今ここにあるんですけど、あ、私と荒川さんの顔写真入りになってますね。
綺麗ですね。
で、黄色の色使いで上の方が赤、ちょっとモヤモヤした感じですね、はい、頭の中がモヤモヤしてるイメージで。
しかしなんか足りないものがありませんか。
あら、
もともとはちょっと知っとく、
ちょっと知っとくポスターだったのに、ちょっと知っとくっていう言葉がどこにも見当たりません
鎌田デザイナー
ちょっと忘れちゃったんですかね。
あ、でもいい出来ですから、これ素晴らしいポスターですね。
じゃあどうします。あ、
これでいきましょうかね。
じゃあちょっと知ってくって荒川さんか私が書き込めばいいんじゃないですか。
そうですね、そうしましょうか。
はい、そうしましょう。
そうしましょう、
はい、それでちょっと知っとくポスターということでどうにかなりますよね、はい、しかも私たちこれから会所帯ではない 字でサインを書かなければいけないわけですよね。
一サラリーマンの私にとって生涯で初の、サイン体験かもしれないです。
見てみたい、楽しみです、はい、では早速当選発表しましょうか。
はい、
はい、私たち選ばせていただきました。じゃあいいですか、私から発表させていただきます。まずお一人目、セフォーさん、学生の方です。来年から証券会社に勤める予定の大学4年生です。勉強のために毎回聞いています。ベリタスを読んでいるだけでは分かりにくいことも解説を聞くとすっと頭に入ってきます。経済素人の私のモヤモヤをかき消してくれる内容をこれからも期待します、ということです。セフォーさん、
おめでとうございます。
お送りします、
はい、じゃあ続いて私が、はい、発表します。ケロックスさん、会社員の方ですね、
はい、
今日は一つ疑問点があり応募しました。第5回の放送で多くの FP が ETF を進めているようですが、ここでこの ETF について教えてください。 ETF は上場している投資信託とのことですが、非上場の投資信託とは何が違うのでしょうか。
ケロックスさん、ありがとうございます。
ちなみに、はい、今週後の日経ベリタスで ETF の特集をやっています、
そうなんですよね、
ぜひお読みいただければ、
はい、ぜひご覧ください、はい、もやもやが晴れるかもしれません、ね、続いてゆりさん、学生さんです。前回の第6回の放送で女性のリスナーで大江さんファンということを言っていましたが、確かに私も大江さんファンです。ありがとうございます。私は高校生なんですね。経済の勉強をしていて、難しい経済の話もこのベリモヤでとても経済に関心を持ちました。そして大好きな大江さんの楽しいお話も聞けて言うことなしです。これからも続けてくださいね、応援しています、ということです。ゆりさん、ありがとうございます。ポスターをお送りします、
はい、続いて、ローマ字でカジノさん、会社員の方です、
はい、
今週からベリタス本誌も購読し始めました。
ありがとうございます。
私が経済ニュースの達人になれる日もそう遠くないかも。あ、ポスター希望です、よろしくどうぞ、ということでした。
こういう、ね、良かったですね、
嬉しいですね。こうやっての読者の方が増えていただけるっていうのは本当にやりがいもあるということですね。
だって日経ベリタスって荒川さんたちの血と汗と涙の結晶ですもんね。
そうなんですよいや本当に嬉しい限りです。
そして、大江さんと同い年さん、会社員です。私はポッドキャストでダウンロードした放送を聞いているのですが、ちょっとモヤモヤしていることがあります。配信されている放送の尺が38分だったり30分に満たなかったり、ラジオ日経の本放送ではちゃんと30分に収まっているのでしょうか。モヤモヤモヤモヤ、この質問とうとう来ちゃいましたよ。
すごいですねこの行き当たりばったりのこの番組の本質をえぐられたようななんとも鋭い質問だったと思います、
これなんでしょうね、一番いいお答えは聞き比べてくださいってことですか。
さすが編集長
よくご存知。そうですね、ラジオ日経の本放送30分に収まるようにどうにかしているんです。
これも血と汗と涙の
結晶です、
結晶ですね、
はい
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。そんなにちゃんと聞いてくださってるって嬉しいですね。
じゃあ続いて私から発表させていただきます、はい、はじめさん、学生の方ですね、
はい、
社会人になったら長期投資を始めるつもりなので、毎週ベリタスプラスモヤモヤトークで学んでいます。これからもみんなのモヤモヤを解決しながら楽しい放送を聞かせてください。皆さん美声なのでとても心地よいです。
わ
はははこれやっぱりこの方で長期投資を始めるつもりっていうのはすごくいいですよね、
日経
学生さんでね、日経ベリタスもその長期投資をする人がにとってその有益な情報っていうものをどうやって発信しようかと日々考えてますので、
はい、
ぜひ、参考になさって長期投資を考えていただければ嬉しいです。
そうですね、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。では、7人目、はい、最後の方をご紹介しましょう。和夫さん、会社員の方です。初回から毎週聞いています。今まで経済新聞は読んでいてもポッドキャストはほとんど利用したことがなかったのですが、ベリモヤをきっかけにいろいろ探して聞いてみるようになり、移動時間を有益に使えるようになりました。ただベリモヤのように情報だけでなくトークも楽しい番組はなかなか他にないので、やっぱりベリモヤが一番です。これからもゆるい感じで、でもピリッと締めるところは締める番組でいてください。
ありがとうございます。
ポスターお送りいたします。初回から 毎回聞いてくださってる方もいらっしゃるんですね。
やっぱりここに書いてあったように、その緩い感じででもピリッとしたところって本当にそのそういう番組を目指したいなと思いますよね。
もうまさにその通りですね。
元々硬いテーマですから、それをどうやってその分かりやすくお伝えできるかっていうのも、私にとってもすごくそのチャレンジなんですけれども、でも一方でね、ちゃんとこうできるだけ本質っていうんですか、そのベリタス、はい、まあ、あの真理という意味なんですけれども、そこに近づけるようにいたいなっていうふうには思っています。これからもね、頑張りたいと思います。
そうですね。はい。ということで、たくさんのご応募ありがとうございました。222名の方がご応募くださいましたけどね。
もうびっくりするぐらいですね、こんなに反応をいただけるとは思ってみませんでした。は
い、しかも数字が揃うのも気持ちいいですね。
ですね。
はい。せっかくコメントもいただきましたので、今後も皆さんのコメント参考にさせていただきながら番組を作っていこうと思います。景気、ね、はい、の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。また日経ベリタス購読のお申し込みはフリーダイヤル 0120-83-49460120-83-4946 です。またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書、猫ちゃんもいる楽しい番組ですからね、ぜひチェックしてみてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもどうぞご愛顧ください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。